も神様は変わらない。それが私たちの安定、それが私たちの安心だからこそこの神ノーマルでやってたんですね。だから旧約聖書のなんかいくつか見ていって、でルカの福音書を見て、ルカの福音書の後ルカが書いたこの使徒の働きを見ていったんですね。で今日実は話すのはこのルカのこの使徒の働きの一番最後のメッセージです。一番最初聞きたいよっていう思う人いるかもしれないんですけど、この僕がすごく大事だと思っていたことを今日ちょっとお分かちしたいなと思います。私たちね、日本に住んでいると、まあ横浜でもそうですし伊豆でもそうですし、まあちょっとね、いろいろなところで私たち、神様は神様の働き、こんないろんないい話いろんなところで聞くじゃないですか。いっぱい人が救われたり、いっぱい奇跡が起きたり、いっぱい、いろいろな私たちが信じられないことを、考えられないことが世界中で起きているけれども、私の人生、神様本当に動いてるのか、自分の人生の中の神様はどこのか、その夢はどこなのか、このビジョン、神様が与えてくれるビジョンはどこなのか、神様の奇跡はどこにあるのかっていうふうに、自分たち神様本当に動いてるのかどうかっていうのが分からない時って多分出てくると思うんですよね。でそうすると自分たちちょっとね、考え方が少し変わってきちゃう、やることも変わってきちゃう。もしかしたら今までは祈りに対して熱心だったのが、この祈ってて答えられない、祈ってて神様が動いてるのが感じられないと、あ、もう祈る意味ないじゃないかとか。弟子作りもそうですよね。伝道もそうです。私たちは今まで一生懸命やってた、燃えてる時はやるけれども、そこで実が出てこない、人が救われてないと、あ、こんなことやっても意味ないじゃないか。経済的な祝福もそうです。私たち献金してたけれども、自分たち本当に献金の祝福が、経済的な祝福がなかったりしたり、神様が動いてるっていうのを感じられなかったりすると、え、じゃあ私献金する意味ないじゃないかっていうことで、自分たち本来神様に示されて、神様が、自分たちの忠実さっていうのが、どんどんどんどんなくなっていってしまうんですね。その神様の働きが、どんな風に、本当は自分たちの周りで起きているのかっていうのを、ちょっとずつこの使徒の働きを見ながら見ていきたいと思うんですね。あ、これ使っていいですかね。はい。あ、次のスライド行ってもらってもいいですか。これ動きますかね。よっ。よっ。あ、もう動くようになりました。大丈夫ですね。はい。で、これ、あ、ちょっと待って。このね、パウロは、使徒の働きの中で、サウロがパウロになりましたよね。で、パウロはいろいろな、この、宣教旅行に行くんですよ。いろんなところ行ったりして、その、鞭打たれたり、石を投げられたり、すごい大変な道を通りながら、宣教をしてます。で、ある時、その、ユダヤ人たちに捕まったんですね。で、そして捕まって、いろいろな尋問を受けます。鞭で撃たれたりもします。で、この彼は、どうやってもみんな有罪だって言うんですよ。みんな、お前は罪人だ、罪人だって言うんだけれども、パウロはある時言うんです。私はカエサルに上訴します。どういう意味かと言いますと。私、あなた方に裁かれても、この最終的に、このあれですよ、裁判システムもそうですよね。私、この裁判の結果が不服だったら、それにアグリーしなかったら、また上訴することができるんです。次の、じゃあ裁判官。で、パウロは一番上のこのジャッジであるカエサル。カエサルって知ってます？ジュリアス・シーズ、カエサルっていう名前。とか、このローマ帝国の中の一番権力が強い皇帝のことを言ってます。で、だから、このパウロは言いました。じゃあ、あなた方は私の言うことをわかんないから、私はカエサルのところ、一番偉いところに行って、そこで裁かれます。正しい裁きを受けます。っていうのが、多分、基本的な考え方だと思うんですけれども、パウロはもう少しちゃんと考えてたんですね。いや、私は何をしたいかというと、カエサル、一番偉いこの皇帝、このエンペラーのところに行って、私は福音を伝えに行くんだ。っていう、この、 喧嘩を売りに行ったんですよ。このローマ帝国に対してね。このローマ帝国に、私はローマ帝国を買いに行くんだ。福音で、を伝えに行って、そしてカエサルを変えて、ローマ帝国が全部クリスチャンになることを、このパウロは目指してたわけなんです。で、そしてこれが25章11節なんですけれども、27章の24節、似たようなことが起きます。また、パウロがこうやって迫害を受けているときに、今度は神様がパウロを励ますんですね。Do not be afraid. 恐れることはありません。パウロ、あなたは必ずカエサルの前に立ちますっていうことで、このストーリーが全体にそのように動いていくわけなんです。パウロも神様も、よっしゃ、カエサルのところに行って、カエサルをクリスチャンにするぞ。カエサルに福音を伝えに行くぞ。っていうようなミッションを持ってパウロは進んでるんだけれども、実はこの使徒の働きの28章一番最後まで読んでも、パウロはようやくローマにはたどり着くんだけれども、そこで終わります。ストーリーがカエサルには実際会いません。この使徒の働き28、ちょっと見ていきましょうか。28章、パウロはローマに着いて丸2年自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちをみんな迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。そこでおしまいだったんです。パウロは実はこの2年の間、カエサルに会うまで、カエサルすごい人気者だから、なかなか会えないんですよ。なんか人気のお店、パン屋さんとか人気のケーキ屋さんとか、たまにコロッケ屋さんとかよくテレビで出てくるじゃないですか。私たちこの予約がもう5年待ちとか10年待ちとか、そういう有名店、カエサルもそうなんですよね。みんな会いたいからカエサルに会うのも2年待ち、3年待ち、4年待ちっていうのがそういうのいっぱいあるんですよ。だからパウロもその状態だったんですね。で、彼は実はまだ罪人っていうか、この罪人だったから、家で、牢屋じゃないですよ。最初は牢屋じゃない。家の中でこの、監禁される感じだった。私たちと同じ、今。なんか、もう、緊急事態宣言とか終わったりして大丈夫ですけれども、もう家の中でずっと彼はこんな感じで。けれども、いっぱい彼のところに来て、彼はずっと福音を伝え続けてたわけなんです。でも、話はそこで終わってしまいます。使徒の働きもそこで終わり。カエサルはどうなった?自分言ってたよね。そのカエサルに上訴します。カエサルに僕は福音を伝えに行きます。でも書かれてない。それ神様も言ってます。恐れ、あなたはカエサルの前に必ず立ちますって言ってるのに、結局、カエサルのところには行かない。で、そこで終わるんです。聖書の話、実はそこでナレーションは全部終わるんですね。ちょっとね、パウロが書いた、他の人たちが書いた手紙を通して、その後何が起こったかっていうのはちょくちょくわかります。で、そこで歴史的にわかるのは、パウロは実際カエサルに会いました。当時はネロっていう皇帝の、ネロっていうカエサルだったんですね。で、その人のところに行って会ったこと、話したことも実際他の手紙、聖書の中の手紙で書いてあります。多分歴史的にもそのように書いてあります。で、最初、彼はネロの、この皇帝のところに行って話す。おそらく福音も伝えたでしょう。けれども、そこで何が起きたかというと、ネロによって、この、パウロは自由になりますと。自由になります。だからもう、罪人とかじゃなくて、もう解放して良いっていうふうになりました。で、その後、結構キリスト教っていうのが、だんだん、このローマ帝国の中で広がっていくんですね。で、そして今度は、ネロ自身が、このキリスト教の敵となってしまいます。ネロは、一番、結構ね、キリスト教の正式な、この、ローマ帝国中の迫害を始めた人だったんです。そして、ネロのもと、たくさんのクリスチャンたちが死にました。たくさんのクリスチャンたちが殺されました。で、パウロ自身も、その後、ローマ帝国によって捕らえられ、ネロの命令によって、おそらく斬首、首が切られました。パウロ。で、皆さんがよく知る名前の人たちも、ほとんどの人たちがそうなんですよね。この、ヤコブであったり、もう、この迫害によって殺されたり、ペテロも、なんか十字架、有名な話ですよね。逆さになって、そして、この、死にました。すべてのこの十二弟子の人たちは、一人を除いて、ほとんどの人たちがみんな、ローマ帝国や様々な迫害によって殺されていきましたと。で、パウロの気持ちどうでしょう?このネロに対して私は福音を伝えに行きましたと。ネロのために私は祈りました。 けど、何かいいことが起こるんじゃなくて逆でした。そのネロはクリスチャンを迫害して大勢のクリスチャンの人たちを殺しました。だからクリスチャンをストップしようとしました。神様、このカエサルのところに行きますって言ってるけど何もいいことが起きないじゃないかって。同じような私たちももしかしたら気持ちかもしれませんね。自分たちも祈ったりしてる。神様に対して忠実にやることをやってる。けれども何も起こんなかった。でもその逆、迫害されてるじゃないか。奇跡全く起きないじゃないか。自分のこの体の病全く癒されないじゃないか。っていうふうに思うことがあると思います。あのね、ちょっともう少し話を進めていきましょう。このローマ帝国で実際どうなっていったかっていうと、もうさらにキリスト教の迫害、大勢の人たちが殺されていきましたと。ごめんなさいね、なんか暗い話で。めちゃくちゃ暗い話。めちゃくちゃそう殺したりとかですね。ごめんなさいね。けれども、このコロッセオ、コロシアムっていう有名な建造物があるんですけれども、これこそがもうキリスト教徒の迫害のシンボル。この中でもう何千何万ものクリスチャンの人たちが死んでいきました。で、どのような殺されたか、方したかと言いますと、もちろんここにいた、その兵隊によって殺される、人前で殺されたり、恥ずかしめられたりすることもありましたし、お腹の空いたライオンをこのコロシアムの中に放って、そしてクリスチャンたちはその逃げて捕まって食べられるっていうのを、ローマの人たちはみんなそれを楽しみながらやってたんですね。で、それだけじゃなくて、ごめんなさいね。ネロの松明っていうものがありまして、ネロ's torches。これはどういうトーチ、この絵は別にあれなんですけれども、何があったかというと、クリスチャンの人たちが串に刺されて、そして油を巻かれて、そして火につけられた。で、それによって暗い通りとかをクリスチャンの、燃えているので、周りを明るくしたり、コロセアムの中で、こういう絵があるんですけれども、こういう状態だったと思うんです。これ全部人です。燃えています。そしてライオンによって食べられていってしまうクリスチャンの人たち。もうたくさんいました。それがですね、もうこの、紀元後、60年ぐらいから、もう300年ぐらいまでどんどんひどくなっていくわけなんです。もう最悪な状態、ここでもうキリスト教は止まるんじゃないかなっていうふうに思ってたわけなんですよね。で、大勢のクリスチャンたちはそれでも信じ続けた。なぜかっていうと、もうこういう迫害はすごかったけれども、イエス様の奇跡もたくさん見れてたんです。その時。いろいろな人の病が癒されたりとか、人がたくさん救われたりとか、そういうものをたくさん見てきたわけなんですね。このクリスチャンの人たちとは。そして何よりも、この人たちがどれだけ迫害に苦しめられても、彼らはやめなかったっていうのが彼らにとってものすごい励みだったんです。同時にイエス・キリストのこの十字架の死がイエス・キリスト私たちのこの苦しみを分かってくれるし、神様も通った。だから私も通れる。神様の力もらってるから通れる。けれどもね、このやっぱりすごい迫害っていうのはすごい激しい、とんでもないことだったんです。で、皆さん多分これらはもう歴史の中で、学生の頃もしかしたら学んだかもしれませんし、調べれば結構たくさんこういう情報出てきます。だけれどもね、ある時、この300年ぐらいに、あるカエサル、ある皇帝が出てきます。で、この人の名前は、このコンスタンティヌスっていう皇帝です。で、ただの皇帝じゃなくて、大帝、コンスタンティン・ザ・グレイツっていう、ものすごい名前をつけられた、素晴らしい、すごい力のある皇帝だったんです。で、この人、が、皇帝になるかならないぐらいの時、ローマ帝国の中で実はたくさんの内戦が起きてました。お互い、なんか、いくつかの皇帝が出てきて、そしてお互い戦い合ってるわけなんですね。で、このコンスタンティヌスもそのうちの一人でした。他の、皇帝たちとこうやって戦っている、の中、彼は、ある大きな戦いに出ます。その戦いの相手は、自分よりも軍隊が2倍いて、さらに強い軍隊だ。だけれども、この軍隊、この戦いに行く前の日に、あるビジョンを神様からもらいます。そのビジョンがこれです。このシンボルです。 これは神様から与えられたものであって、なんて書いてあるかというと、In this sign you shall conquer. 英語で言うと、この印にてお前は勝たん。この印を持ってお前は勝つっていうことを、この神様は伝えるわけなんです、彼に。で、このコンスタンティヌスはもうどうしたらいいかわかんないから、こういうこの、あのね、この旗をいっぱい作るんです。この旗。で、この旗どういう意味かというと、このギリシャ文字で、カイとロー、この X っていうのが、クリストスの、キリストの X。で、あの、ローがクリスチャン、クライスの CR なんですね。最初の二つの文字、キリストの吹き入りみたいな感じで、そういう旗を、そういうシンボルだったんですね。神様が作れって言ったのは。で、そのあらゆるいろんな旗につけたり、この兵士の盾に、このカイローっていうのを刻んだりして、そして、それで、あの、戦いに行きますと。戦いに行って何が起きるかというと、自分よりも強かった2倍いた軍勢に、このコンスタンティヌスは大勝します。勝ちます。で、勝って素晴らしい勝利を得るんだけれども、この、コンスタンティヌスの頭の中で何かが変わりました。彼は、その神様が本当にいるんだっていうことをこの確信をしたんですね。そして同じく神様の名を持っていろいろな戦いに勝利してもう一度このローマ帝国を統一するんです。一人、もう一つにします。そしてまた平和が来ます。そしてコンスタンティヌスは、あ、神様は本当にいるんだ。キリスト教は本当なんだっていうのが彼の中で目覚めて、そして彼は初めてのローマ帝国のクリスチャン皇帝になります。この瞬間、はい。で、ちょっと皆さん少し遡りましょう。パウロがこのカエサルに上訴しますって言ったのはいつでしたか。これのまあおよそ300年前の話です。で、神様はあなたは必ずカエサルに会いますって言ったのも同じく300年ぐらい前です。何が起きたかというと、パウロが一番最初にカエサル、別のカエサルでした。別の皇帝だったんですけれども、そこに行ったことは決して無駄ではなかった。その300年後、神様はその300年前に撒かれた種のこの実がそこで熟成したんですね。300年も経ちました。で、なんて言うんですか。で、コンスタンティヌスはその戦いに勝って313年にこのミラノ勅令っていうものを出しました。The Edict of Milan っていうものね。調べてみると、わかるんですけれども、何があったかというと、すべての宗教に宗教の自由を与えたんです。だからこの313年にキリスト教の迫害はもう終わります。そして、ちょっと、早送りして380年になると今度はキリスト教全体が神、このローマ帝国の正式な宗教になります。これはなんでかというと、神様がある人に、ある皇帝に一つの夢を与えたから、一つのビジョンを与えたから、一晩にしてこのキリスト教の歴史、扱われ方はもう完全に変えられたわけなんです。それほど神様っていうのは力強いです。いつか私たち苦しんでるかもしれません。私たち神様の働きまだ完全な形で見えてないかもしれませんけれども、いつか必ず神様はその夢、似たような夢を与えるかもしれません、皆さんに。もしくは皆さんの周りにいる人たちに神様は夢を与えたり、ビジョンを与えたりして、あ、何なんだこの神様は。もしかしたら皆さんがこの待ち続けていたこの奇跡、癒し、様々なもの、今はないかもしれないけど、いつか必ずこの一晩にて皆さんの状況をガラッと変える、そのような神様を私たちは賛美してるんです。このことは300年かかりました。私たちも300年かかるとは言いません。いつか必ず神様は皆さんの人生の中でも力強い働きをします。聖霊を受けます。そして私たちはその力を持って、何らかの本当に考えられないような、私たちはこの働きを、神様の働きを目撃することができるわけなんですよ。 はい。で、それはただ一つ、このパウロが、このビジョンを、に向かって進んでいった方、私はカエサルに上訴します。何が何でも、私はカエサルのところに行って、そして福音を伝えに行くんだ。カエサルをイエス様の弟子とするんだ。っていうビジョンを持って、そこで、この、話は終わっていくんですね。このパウロの versus カエサルっていう話は、カエサルがクリスチャンになって、そしてローマ帝国は全部クリスチャンになって、そこで終わります。けれども、まだまだね、この使徒の働きには不思議がいっぱいあって、終わっていない話っていうのがいっぱいある。このね、物語でもよくありますよね。最近よく流行っているこの言葉、伏線回収っていうものがあります。これはね、ストーリーラインを終わらせることなんです。面白いストーリーっていうのは、だいたい一番最初の方に、いろんなね、ストーリーラインが出てきて、そして一番最後になって、それを、結論、この伏線が回収される、そういう映画がやっぱ一番、面白いわけなんですね。で、けれどももう一つ、回収されてない伏線、ストーリーラインがあります。それが、この使徒の働きの一番最初に出てくる、皆さんもよくご存知だと思う、ものすごく有名な箇所があります。これ、イエス様が、弟子たちが、イエス様がこの天に昇られる前に言った弟子たちの最後の言葉です。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土までに、あなた、さらに地の果てまで、私の証人となります。っていうことで、弟子たちがこの行くんです。で、パウロは、この、多分ね、このスペインまで行って、そこで終わりました。けど、みんなわかんない。スペインの先にはアメリカがあったっていうこと。そして、トマスもおそらく逆側、東側に行って、この、インドまで、行くわけなんですね。で、おそらくインドら辺で、彼は迫害にあって死にました。で、誰も知らない。その先には中国とか、その先には日本がある。まだ日本に届いてない。だから、まだこのストーリーも、終わり、まだ続いているわけなんですね。ここでね、ちょっとね、2000年の歴史を1分半の動画で、ちょっと動画を用意してますので、この2000年の歴史をどうぞ1分半で皆さん、見てください。どうぞ、ビデオお願いします。で、このビデオはですね、まあ、このキリスト教の広がりを見せるこのビデオなんですけど、もし音声もつけて、なんかかっこいい音楽が背景で流れてるんで、それを聞きながらちょっとこれを、見ましょう。赤がローマ帝国、白がキリスト、左上にこの年数が書かれているんです。どんどん広がっているのが分かりますね。ですね、この2015年までを見せたこの地図なんですけれども、もう分かる通り、このさっきの話の続き、あなた方は行って弟子を作る、そっちじゃないね、あなたが力を受けるとき、あなた方はこの地の果てにまで私の証人となるっていう書いてあったことを、この歴史を通してここで分かるんですよ。 このクリスチャンの人たちは今までもずっとずっと神様のこの召しに忠実だった。あなた方はあらゆる国の人々を弟子にする、あの地の果てにまで行くっていうことをずっとずっと持ちながら、そして最終的に、このいろいろなところに、この福音が伝わっていくんですね。で、いや本当にその先輩方、私たち、自分を本当にリスペクトします。私のボスっていうか、牧師であり、私の義理の父であるスコット先生もそうなんですけれども、もう本当に、あの、アメリカから来てくださって、エブリネーションをリードしてくださって、本当にありがとうございますと、彼はその飯に忠実でした。そしてこの教会にも皆さんいます、その素晴らしいリーダーが。このデニス先生。各さん、もうずっと本当に神様の働きで忠実にやっていって、私は弟子を作りに行くんだ、教会を開拓するんだ、日本人を救っていくんだ、この教会を力強めて、そして神様に栄光を返す教会にしていくんだっていう気持ちを持って、デニス先生、各さん、毎日祈って、毎日種をまいて、毎日働いて、そしてこんな素晴らしい教会を開拓していってます。皆さんは本当にエブリネーションである、あの、の教会であり、そしてこのエブリネーションチャーチ伊豆のメンバーであること、本当にこれは素晴らしいことなんだっていうことを皆さんはっきりとしていって、はっきりと理解していってほしいわけなんですね。私たちは家族です。そういう家族の中で生まれてます。私たちはただただ自分たちのためだけに素晴らしいことを取っておくものではなくて、次の世代、次の人々へ、外の人たち、そして自分、神様を知らない人たちに対してこの福音を伝えていく、そのような人たちなんですね。私たちこれの続きをしています。使徒の働き、あの地図、さっきの皆さんの動画の、私たちは続きをやってます。見たら日本は全部白でした。福音は確かにここまで届いています。けれども、まだこの日本のこのクリスチャンポピュレーション、クリスト教の人口っていうのは 1% 未満です。まだまだやらなきゃいけないこと、やるべきこと、神様が示してくださっていること、いっぱいいっぱいあります。だからこそ、この福音、この奇跡っていうのを自分たちのためだけではなくて、周りの人たちのためにそれを撒いていきたいわけなんですよ。はい。ちょっと一つ、ちょっと例え話をしたいわけなんですけれども、これ、インドのメガラヤ地方にあるこの生きた橋っていうものがあるんです。すごくなんか有名な観光スポットらしいんですよね。で、生きた橋、この英語で言うと Living Root Bridge なんですけれども、この木の根っこを少しずつ結び合わせてできた木なんです。だから、この、橋なんです。だから、これ全部何でできているかというと、実際の生きた、この、根っこでできているわけなんですね。少しずつ、少しずつこうやって丁寧に縫っていって、そして普通の橋と違って、普通の橋はですね、ちょっと時間が経過するとどんどん、古くなって弱くなっていってしまいます。倒されていってしまいますし、壊さなきゃいけない時があるんですけれども、この生きた、木のこの生きた橋っていうのは年々年々強くなっていくわけなんです。けれどもね、これ作るのが、ものすごく大変なんです。中には、10年、15年ぐらいかけてやっとできる橋もあれば、中にはおそらくこの橋100年以上かかったんじゃないかっていうような橋もあります。で、なんで、この橋を作らなきゃいけなかったかというと、その地域に住んでた人たちが、その外の、セブライゼーション、外の人たちとのコミュニケーションが取れなくなってしまう。子供たちが教育を受けれない状態。この村がどんどんどんどん小さくなっていってしまったんですね。だけれども、その村のリーダーたちは立ち上がって、私たちはこの橋を作らなければいけない。なぜかというと、私たちこの橋を作らなければ、この村は死んでいってしまうからですと。だから彼らはずっとずっとこの橋を作っていったわけなんですね。さっき言いましたよね。100年ぐらいかかるって。だから作り始めた人たちはこの橋を渡ることはできなかったという人たちがいっぱいいたわけなんです。ではほとんどの人たちはそうでした。で、もしかしたらこの第二世代の人たちもこの橋を渡ることはできなかった。 っていう人たちだと思います。だけれどもね、彼らはずっと思ってたんです。あ、この村のため、この村が死なないため、むしろこの村が発展いく、していくために、この橋を作り続けなければいけない。そして、いずれは次の世代、私たちの子供、私たちの孫の世代たちが立ち上がり、この橋を渡って、そしてこの村を救う、この様々な教育を受けたり、様々なものを村へと持ってくるかもしれないっていうような、思いを持って、この村の最初の世代の人たちは橋を作り続けてきたわけなんですね。そして、このおじいちゃんたちは次の世代に、この橋の作り方を教えるわけなんです。こうやって作っていくんだよ。こうやって縫っていくんだよ。時間がかかるけれども、一緒にこれをやっていこう。そして、あなたも、もしかしたら渡れないかもしれない。だけれども次の世代にこの橋の作り方を教えていこう。そしていつか必ずこの橋、諦めなければ、この橋は最後まで到着、反対側へと到着しますと。作れます。そしてその時に私たちこの村は勝利するんだっていうこと、そういうお話があるんですね。この生きた橋の背景には。それが私たちにも同じことが言えます。自分たち、もう何百年かかるかもしれない。何千年かかるかもしれないけれども、今私たちは過去から、この先輩たちから受け継がれてきた、この橋を作っているわけなんです。この福音の橋を。私たちは一緒にやってます。デニス先生は、その前の世代から教わりました。福音というものはどういうものなのか。イエス様どういう人なのか。宣教とはどういうものなのか。そして、デニス先生が今度私たちにこの教えてくれてるんです。この橋の作り方。こうやって作るんですよ。こうやって弟子作りしていくんです。こうやって次の世代へと私たちはこの言葉、希望を伝えていくんですよっていうことを。そして私たちもそれを受けて、ただただ生きているだけじゃなくて自分たちもこれを作っているんです。私たちが神様の召しに従って歩んでいくとき、私たちが神様に忠実になって祈るとき、賛美するとき、礼拝するとき、少しずつこの橋ができていくわけなんです。そして自分たちが神様に従ってこの献金をしたりとか、自分がやりたくないようなことも自分たちがやっていくときに、私たちは少しずつこの橋が出ていくんです。そして恥ずかしいかもしれないけど、福音を伝えたり、自分はできないかもしれないっていうふうに思っていたとしても、弟子作りをしたり、engage, establish, equip, empower, 関係を作る、土台を定める、整える、そして力と権限を与えていくうちにこの橋がどんどんどんどんできていくわけなんですよ。そしていつか必ずです。いつか必ず私たちが考えているのは人が通る橋なのかもしれないですけれども、いや、これはただ人が通る橋ではなくてイエス様が通る橋なんです。イエス様は必ずこの橋を通ります。そして自分たちが気づいていくうちに少しずつ自分たちの人生の周りに奇跡が起き始めます。このいつ私たちのこの求めていたこの奇跡、求めていたこの約束、この経済的な繁栄であったり、この様々な癒しであったり、様々な人の救いであったりっていうのが、どんどんどんどん、このでき、起こっていくわけなんです。私たちが飯に対して、忠実、一歩一歩確実にやっていくことによって、素晴らしいことが神様やってくれるはずなんです。パウロの話もそうだったでしょ。パウロはこの2年間、さっきの御言葉に書いてあったように、いろんな人たちが彼を訪れます。けれども最終的に彼がやったことはたった一つです。神様の御国の話をずっとしていました。御国の福音をずっと伝え続けました。それが私たち、このパウロの後輩、私たちこのデニス先生やスコット先生の後輩として託されたことなんです。福音をとにかく伝え続け、そして私たちはこのイエス様のために、次の世代のためにこの橋を作って、そして、この、さっきの地図に書いてあったように、イエス様がいつか本当の意味でこの日本に来る日っていうのを待ち望んでいます。すいません。メインポイントが分かりにくいすごいメッセージなんですけれども、もうとにかくここです。私たち、いつか必ずイエス様が来ます。その日を私たち信仰を持って、正しいこと、やるべきことをただちょっとずつやり続けて、橋を作ってその日を待っていきたいと思います。一言、ちょっと皆さんのためにお祈りしたいです。 神様、今このように私たち一緒に集められたことをありがとうございます。今日はあなたの御言葉やあなたの history, his story、 あなたの歴史から様々なことを学ぶことができて、新しいビジョンを受けた人もいれば、新しい確信、信仰を受けた人たちもいます。今与えられたもの、神様あなたが守ってください。彼らの心の中、ずっと共にいてくださいますように、神様信じます。私たちがどんな、もう諦めたいっていうふうに思っている人たちもいるかもしれません。神様が死なさいって言っていることを私たち分かってるけど、けどやってても意味がないじゃんっていうふうに思うこと、私たちは天国から見たら、あ、意味があったんだっていうことを必ず分かる日が来ます。どうぞ、だからこそ私たちは忠実に、忠実にやるべきことをやり続けることができますように、神様、助けてください。主よ、この苦しみの伏線の回収であったり、私たちはなぜこれが起きているのかわからないことの神様、伏線の回収、必ず神様あなたは私たちにそれを示してくれることを信じます。助けてください。力強めてください。信仰を立て上げてください。そして今日だけ、今日、明日、明後日だけ燃えるんではなくて、このもうずっと先も神様あなたと私たちと共にいて、そして燃え上がらせてください。神様、感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。最後一つだけ言いたいことがありました。このね、私たちが諦めてやらないってなると、神様の計画はそこで止まらないんですね。神様はね、違う人を送ることとかよくやるんですけれどもね、それ寂しいじゃないですか。どうせだったら最後まで神様の計画見届けたいじゃないですか。だからね、私たち本当に一緒に諦めず立ち上がり続け、走り続けることによって、最終的に神様の勝利、それを見た瞬間、本当に喜びっていうか、それが一番の私たちの報酬になるはずなんです。その報酬、私たち目を背けず見ながら一直線に走り続けましょう。ありがとうございます。メッセージこれで終わりです。感謝です。